教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ヨハネによる福音書3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
今日は受難週の水曜日であります。金曜日にイエス様が十字架にかかられた、その時であります。その時を迎えています。まあ、マルコによる福音書をずっと読んでいるんですけれども、まあ、受難週だから違うお話をしようと思って考えていました。そして、導かれたところがこの聖書の箇所であります。まあ、ヨハネ3の16というのはとてもクリスチャンの間、教会の中では有名な聖書の箇所でありますけれども、このその一人子をお与えになったほどにとここにありますね。ここにこの一言ですけれども、この一言にイエス様の人生が凝縮されて表されているということです。この一人子というのはイエス様、イエスキリストですね。そしてお与えになったほどというので、ここにもう十字架にかかられ、死なれ、そして復活をされたということがこの一言で表されているのであります。神様はよう愛されたということですね。よというのはこの世界のことであり、私たち人間であります。神様は私たち人間を心からこう愛された。まあ、これが聖書の一番言いたいことであり、私たちに伝えたい素晴らしい真実、福音、良い知らせです。神様はあなたを愛しておられますよ。神様は私たちを愛しておられますよ。神様は私たちの家族を愛しておられますよ。私たちはこの世界を愛しておられますよ。まあ、そのことをもうこのイエス様は伝えるために来られたのであります。でもこの神様の愛の程度と言います。どのくらい私たちのことを愛しておられたのかというその程度が、その一人子をお与えになったほどに、これまでに私たちをこの世界を愛されたということであります。この一人子をお与えになったほど、まあ、私たちクリスチャンにとってはごく当たり前のことですね。神様であるイエス様が人間になってこの世界に来られた。まあ、当然のこと、当たり前のことだと考えますけれども、決してこれは当たり前のことではない、絶対にありえないことなんだということです。この同じこの聖書を読んで神様を信じている、同じ神様を信じている、まあ宗教でユダヤ教ですね。でまたイスラム教は同じ、私たちと同じ神様、まあ、私たちで言うならば父である神様を信じている。ですから、まあ、この3つの宗教ですね、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教は同じ神様を信じている宗教であります。けれどもユダヤ教をイスラム教が絶対に受け入れることのできないことがあるんです。それが何かというと、イエス様が神様であるということがもう絶対に受け入れられないことなんですね。ですから、まあ同じ神様を信じているんですけれども、もうキリスト教は受け入れられないということです。なぜかというと、神様はもう人間じゃないということに尽きるんです。神様は絶対に神様は人間じゃない。人間は 神様ではないんですよということはもう常識であり当たり前のことであります。私たちに日本人にとって人間が神様というのはちょっと馴染みがあるところではあるんですね。人間が神、神業であるとかですね、あの人は神だとかですね、いう表現を日本語ではするんですね。だけれどもその日本語の言う神と聖書の言う神は定義が全く違うんです。ですからこの聖書の神というのを日本語の神と訳するのはもう良くないって言われているんです。聖書の神、英語ではゴッドですね、ギリシャ語ではセオスって言うんですけれどもね、ヘブライ語ではエロヒムとかですね、言うんですけれども、それを日本語に訳すときに神という言葉を使ったんです。これで非常にややこしいことになってしまったんですね。ですから聖書のこのセオスというですね、ギリシャ語の神様が神というふうにこう訳してしまったら、日本語の神というのは意味が全然違うんですよね。人間が頑張って、優れた人という意味が日本語にはあるんですよね。だからちょっと頑張ってですね、一生懸命すると人間は神になることができるというのが日本語の神ですから、神様の程度が低いんですね。昔私がいた出雲の教会には神様一人いたんですよね。営業の神様と言われているですね、その人がパッといて営業するとですね、すぐこのうまくいって品物が製品が売れるというので、英語の、この営業の神様と言われている信徒の人がいました。会計さんでしたけれどもですねでも彼は神様ではないんですね。だけど日本語では少し頑張れば神様になることができる、でもそういう神様ではないということですね。ですから昔は神というのをですね、ずっと昔は天主と訳したんですよ。天の主というのですね、そっちの方がまだ良かったかもしれませんよね。長崎の方にありますよね、大浦天主堂っていう、あれはその天主というですね、あれを神ですね、その方が良かったんじゃないかなと、天の主人、天の主というのですね、いいかもしれませんけれども、日本語でゴッド、セオスを神ですね、エロヒームを神と訳してしまったのが良くなかったんじゃない。でもそのように訳してしまったので、そうするしかできないんですけれども、神様は人間ではない。ですから誠の神様を知っているユダヤ人もイスラム教もイエスは神ではないんだと、彼らはもう絶対それを認めないんですよ。認めたら自分たちのこの宗教が、信仰が崩壊してしまうほどの、絶対ありえないようなことです。旧約聖書を見るとそのことをですね、一生懸命書いてあるんです。ですから神様をですね、この見える形の像にしてはいけませんですね、この偶像といいましょうかね、言うのにしてはいけません。神様は目に見えるお方ではないんだ、見えない霊のお方なんだですね。神様はこの世の中に見える存在ではないんだというのは本当に当たり前のことであり、基本のことであるんです。けれども神様はその例外というか、その金というかを犯して人間のところにやってこられた。だからこれ、それほどまでに人間を愛されたんだということですね。神様はですね、そんなことありえない、ありえないことまでして人間のそばに来られ、そして人間を救い、人間を愛し、人間を祝福しようとされたんだということです。人間になっただけではないですよね。人間の王様として来られてですね、 で、人間を救い人間を支配しですね導くなんていうことならばまだこうちょっと理解できる感じですよね。けれどもそうではなくてイエス・キリストはこう人間に仕えて人間以下になられた、人間の罪を全部引き受けて十字架にかかって死ぬ、イエス様は十字架にかかられ、そしてイエス様の、右と左には強盗がいて、で人々はイエス様をバカにして悪口を言うんですね。十字架から降りてみよう、お前が神ならばできるだろう、できないならばお前は神なんかじゃない、お前は失敗したんだ、お前はダメな人間なんだ、ね、悪口を言う。で強盗もですね悪口を言う、ね、お前が神ならばここから降りて俺たちも救え、できないだろう、お前は神なんかじゃない、お前はただの人間だ、お前はダメな人間なんだとこう悪口を言われる。悔しいですよね。何言ってんだ、私には力があるんだって言いたいし、そうしたい、ね、そのところでもイエス様がパッとこう降りてですね、でなんかこうすごい奇跡を見せたらみんなわあ本当に神の子だったんだと思ってみんなびっくりしてですね信じると思うんですね。そうなったら胸がスカッとしますよね。ほら見たことかとね、やっぱり本当だっただろうということですよね。でもイエス様はそれをされなかった。そのまま悪口言われて、でも悪口言った人をこう祝福し、その人の罪をこう許してくださいと神様に願いながら死んでいった。本当に惨めです。本当に悔しいし残念だったんですよね。でもそれまで惨めな思いをして人間を救われたということです。それほどまでにそんな恥ずかしい思い、そんな惨めな思い、そんな悔しい思い、まあそんなものじゃないですね。神様から見捨てられる本当の絶望と言いましょうかね。なんか人から裏切られたり騙されたりしたらもう人間不信になってしまう、もうイエス様を弟子たちも見捨てられですね、みんなから見捨てられて、何段なんだろう、自分の人生は何だったんだろう。の賛美歌の中にありますよね、死のほか何も報いられずにってですね言う、そうですよね。一生懸命一生懸命人を愛して人を祝福して最後のご褒美は死というか十字架の死って、なんか惨めであり悔しいですね、うん、でも神様からも見捨てられた。我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと神様に言って、ああ神様からも見捨てられたというような、もう本当に、どん底に落ちるって言いましょうかね、そういう状況になったという、そこまでして私たちを愛され、私たちを救われたイエス・キリストのその十字架、イエス様のその絶望、イエス様の苦しみがあったからこそ私たちは救われるんです。イエス様があのところで何よと言って降りてですねこうやってくる、そしてあの天使の軍勢をですね呼び寄せて、この、 十字架につけたものを罰与えよと言ってですね、こう罰与えたらスカッとはしますけれども、私たちは救われないということですね。イエス様が苦しみを受け、十字架にかかって死なれたから私たちは救われた。それほどまでに世を愛された、私たちを愛されたということなんですね。ですからこの受難週のイエス様のお苦しみは私たちを愛する愛であり、そのイエス様のお苦しみがあってこそ私たちは救われるんだ、救われたんだということです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛されたね、それは何かという後半ですね、永遠の命を得るためである、永遠の命を 私たちを救ってくださり、私たちを愛してくださり、私たちに永遠の命が与えられたということです。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者はこういつまでも死ぬことはないとイエス様はおっしゃいました。これは今月の暗証聖句、教会学校の暗証聖句なんですね。ヨハネ11の25ですけどね、25、26なんですけれどもね、永遠の命を与えられているということです。永遠の命、永遠の命というのは、この世の命ではないですね。この世の命というのは私たちが生きている命ですけれども、永遠の命は神様の命です。いつまでも死なないっていう命とは違うんですよね。永遠の命、やっぱり死ぬんですよね。私たちはこの世の命は終わるんですけれども、この世の命を超える命が永遠の命だということです。この世界であるものですね、この世界であるものは人間が決めるんですね。人間が決める、放蕩息子ですねのイエス様の例え話があります。わがままな弟がお父さんの財産を全部持って都会に行って、でその財産を全部なくして、そしてとぼとぼと帰ってくる。でその弟をお父さんがこう迎えて許して受け入れるということですね。でお兄さんが怒るんですよね。なんであんなわがままな弟を受け入れるんだと言ってお父さんに言うと、お父さんが言うんですね、何言ってんだと、お前の弟は死んでいたんだ、それが生き返ったんだよ、喜んで迎えるのが当たり前だろって言うんですよね。でも弟は死んでいないんですよね。生きているんですよ。ただ都会に行ってわがまましていたということですね。でもそれはお父さんにとってはもう死んでしまっているということなんですよ。自分のところから離れて、でわがままに生きているというのはもうお父さんにとっては死んでいたんですね。でもこの世的に見るならそんなことないよと、生きているよと、あそこでちゃんと生きて都会で生きていたんじゃないかって言うんですけれども、いやそうじゃない、あの子はもうあの時点で死んだんだ、でも今帰ってきてくれてこれで生き返ったんだとですね、お父さんが言った。これは永遠の命というのはちょっと表している例えだと思うんですね。命というのは何かというと、神様にとってどうなのかというのが本当の命なんです。でこの世の命というのはこの世的と言いましょうかね、医学的と言います、生物学的とかですね、なんかありますよね。心臓が動いているとか息をするとか、目のこの瞳孔がこう反応するとかですね、あとはこの脳波がね止まるとかですね、いろんな条件が あって、生きているとか死んでいるというのがありますけど、それは人間が決めることですよね。でなんかそういう条件があっても、なんか電気ショックを与えたら生き返ったりしますしね、一生懸命こう心臓マッサージしたら生き返るなんてこともある。だからもう死とかっていうのはもうそう簡単に決められない。でも人間的に見るならば、このように心臓が止まって息をしなくてですね、でだんだんだんだん冷たくなっていったら、もうこれは死んだということになる。それは人間が見る死ですけれども、神様は違うんですね。神様は、いや私のところにいたらもう生きていても死んでいても生きているんだというのが、こう神様から見た命なんです。聖書の中で神様はですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って言われて、私はアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神でありっていう表現が聖書にありますけれども、実はこのことも命を表しているんです。この言葉は何かと言いますとですね、アブラハムもイサクもヤコブも はるか昔の人なんです。今はいない人ですね。だから私はアブラハムの神であるというのは実は間違った表現なんですよ。聖書はですね、非常にこの聖書の文字って言いますか、ヨーロッパの言葉なんかそうですけれども、時制と言いましょうかね、きっちりするんですよ。だから私はアブラハムの神でしたというのが正しいし、そのように表現するんですよ。神ですというと今もそのことになってしまうから間違いなんですよね。私はアブラハムの神でした、ヤコブの神でした、ヨセフでこうイサクの神でした、ヤコブの神でしたというのが正しいんです。でも神様はそう言っておられないんですよ。私はアブラハムの神です、今のことですよね。イサクの神です、ヤコブの神ですと言われてるんですね。これは何かというと、神様にとってはアブラハムもイサクもヤコブも今生きているんですよ。だから過去のことじゃない、今のことなんだということなんですね。ですからあれは神様にとって命というのは何なのかというのを表している言葉なんですね。ですから神様がこう生きていると言ったらね、生きているんですよ。で、神様が死んでいると言えばそれは死んでいるです。人間がです、いやいや神様あなた間違ってますよ、あの人生きてますよとかね、この人死んでましたよと人間が言ったとしても、神様がいやそうじゃないと、それを生きるか死ぬかを決めるのは私ですよ。で、神様があなたは生きている、あなたは永遠に生きると言ったら永遠に生きるんですよ、ね、ここで永遠の命を神様があなたに与えると言ったら、お医者さんがね、もう何と言おうとね、生物学者が何と言おうとね、法律家が何と言おうと、神様の方が正しいんですね。で、神様があなたに永遠の命を与える、もう死を超える、この世界の死を超える素晴らしい永遠の命を与えますよと、ここで約束がされている。そのためにイエス・キリストは来られた。私たちは永遠の命が与えられている。で、そのところで一人子を信じる者がとありますよね。で、なんかね、これ普通に言ってみましょうか、文面的に見ると信じる者が永遠の命があって、信じない者は永遠の命がないとかこう表現しますけれども、実はそれは間違いなんですよ。これは何かというと、行いと言いましょうかね、正しく生きた人間が永遠の命を得るのではなく、私が憐れみによって与えるんですよということがここで表されているんですよ。私は素晴らしい信仰を持ったから救われるとかって言ったら、いやそんなんじゃないよって、私が与えるんだよって、私が決めるんだよって、あなたが頑張って永遠の命を得るんじゃないよと、イエス・キリストが十字架にかかりね、このような犠牲があったからこそ永遠の命が与えられるんですよ。で、それはもう何にもすることはない、私たちがですね、もうただごめんなさい、こんなものをですね、救ってくださるんですか、永遠の命を与えてくださるんですか、ありがとうございますというのが信仰なんですよね。この信仰を持ったから救われるなんて言ったらかなり傲慢ですよね。あなたの信仰がどれほどのものなのかなって言うんですよね。私たちの信仰あるかないかわからない、もうからし種ほどもあるかどうかわからないっていう私たちですね。ある時はからし種みたいで、ある時は全くないみたいなね、かえって神様を信じなかったり疑ったりする不信仰なものですけれども、でも神様が、いや私はあなたを愛している、あなたに救いを与える、あなたに永遠の命を与えてくださる、与えると言われるから、そうですか、本当ですか、ありがとうございますと言って、私たちはその恵みをただ受けるだけでいいし、受け取っていいし、受け取ってほしいって神様が願っておられるんですね。そのためにイエス様はこの世界に来てくださり、十字架にかかって死んでくださった、それほどすごい犠牲を払ってくださった。だからもうイエス様のその救いを犬死にしたくない、無駄にしたくないですね。ありがとうございます、あなたの永遠の命を、あなたがくださる救いを受け取ります、感謝します、受け取りたいですね。イエス様は私たちのために来てくださり、十字架にかかり死に、そしてよみがえってくださいました。 祈りします。神様、この受難週のこの時でありますけれども、あなたの深い愛をイエス様の十字架を通して、イエス様の生涯を通して、イエス様のこの受肉を通して教えてくださっていることをありがとうございます。本当に信じられない、本当に受け入れられない、ありえないほどのあなたの愛を本当に感謝をいたします。この受難週、イエス様の尊い、その十字架を思いながら生きていきます。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。